や、ももこさんはこちらに来て、はい、今どうですか、こちらにあれとかびっくりしたこと。
いやもう全部もう、うん、もう3歩歩けばもうすぐびっくりするみたいな、なんかもう全部全部もう新鮮だったんですけど、一番びっくりしたのはやっぱりそのコミュニケーションの取り方、うん、私はその日本のその人との関わり方とかなんかそういった部分、その集団行動とか個人的なその個人の意思をあんまり貫けない環境じゃないかなっていうふうにすごい感じてて、日本だと、
うん、
なんか例えば部活動とか、
うん、
絶対なんて言うんだろう、集団の規律絶対に乱しちゃいけないとか、そのそれこそアミューズメントパークとかでもあのマニュアルは絶対に、そのスタッフさんはマニュアルを絶対に守んなきゃいけないとか、なんかそういう自分の個性を、うん、個性を出せるところが日本はすごい少ないなっていう風に感じて、自信をアメリカの人たちはみんな自信持ってるっていう風にすごい感じて、なんか例えば服装とかも日本だったら絶対露出しない部分とか、ノースリーブを普段から絶対着ないし、そのショートパンツとかもあの日本で履いたら小学生がするような格好になっちゃう、なんか子供っぽいっていう風に見られたりとか、だからあんまり露出しない服装を着るし、でもアメリカ人はなんかそのおしゃれをすることを
意識
して、ね、そう楽しんでるっていうか、周りからどう見られるとかじゃなくって自分がしたい格好をできるっていうか、
どう
派手な蛍光色とかいっぱい売ってる、
あまあなんか
けど、
なんか自分なりにシャレしたい人はそのもう堂々とやるし、うん、もうなんか別に服なんてどうでもいいやっていう人も、うんまあ、そのそれなりになんか、
う
んそういう格好するし、でも日本ってなんか基準があるみたいな、
う
ん、
そう基準すごい基準があるなって思って、だって日本の大学生みんな同じような格好してるんですよね。
それ江南大学留学しててめっちゃ思った。もうなんかもうなんか周りの女性がみんな割と同じ格好するっていうのもあったりして、うんうん、でなんかお店に行ってもなんかやっぱりなんかどんな店にいても大体同じなんか系統の服いってる感じだし、うんうん、マニキンのなんかもう大体みんな同じだしっていう、なんだろう、なんか自分の服装がなんかすごい目立ってるっていう感じがしちゃいました。なんかアメリカの服そのまま着てたらなんか、うんうん、
そういうなんかその服装一つにしてもなんかその周りからどう見られるんじゃないかっていうそういう心配とかがないっていうふうに思って、アメリカの人はだからその
確かに
自信がすごいあるのかなっていうふうに感じて、
アメリカじゃあ自信持ってるのが自信満々なのがかっこいいっていう感じがすごいと思う。なんか別にみんなが持ってるっていうわけではないと思うけど、なんか持ってなくでももうとりあえず持ってるふりをするっていうのはよく言われてる。
そうなんだ、
はい、日本みたいになんか謙虚なのが別になんだそれがすごいいいことだと思う、うんうん、まあ悪いことだと思わないけど別にいいことだとも、
うんうん
まあ、思わない感じ、
うん、ここで教えていてどうですか、みんなそういう こう集団っていうか
女子校ですし進学校なんで、
うん、
なんだろう結構なんかある基準があってそれ達してないとっていうプレッシャーがすごいっていう高校なんで、
うん、あそうなんだ、割とこう進学校なんだ、
そう進学校です、うん、結構大変な、
うん、あ、
はい、
じゃあそこで英語を教えてってなんか難しいなとか、いやみんなよく勉強してるなとか、
あそれみんなよく勉強してるなってもう日々思ってるんですけどそのしかもなんかテキストの内容とか、
うん、
なんかこんなに難しいものとかよくみんな読んでるなってすごい思ったりしますし、でもなんだろう、まあ、でもそれもそれで生徒が読み書きできる分は なんか話したり聞いたりするのはあんまりっていうちょっとギャップが激しくて、
うん、それはどうしてなんだろうね。
どうしてっていうかやっぱり試験のために勉強するっていう、うん、あの仕組みになってるんで、人とコミュニケーションを取るために教えてるっていう感じではないです、基本として。
それはあの桃香さんが生徒だった時はどうですか、は
い、それもすごいありやと、その英語、日本の英語教育みたいな話もすごいよくしてたんですけど、なんかなんだろう、私は本当にあの日本で全然その英語を使うっていう機会が全然なくて、その入試のための勉強はすごいしたんですけど、なんか私はそのコミュニケーションのツールとして英語をすごい喋れるようになりたくって、でそれであの隙を狙ってはそのアリアのところに行って英会話の練習させてもらったり、
よく声かけてもらった
アリアが日本語も英語もどっちも喋れるので、うん、そのなるべく英語で話して分かんないところは日本語でなんかこう詳しく説明してもらったりとかしてっていう風に英会話したりとか、 あとはその、うん、なんだろう、独り言、自分でその時間がある時にその一人で英語でつぶやいてみたりとか、うん、なんかそういう簡単な英語がポンって出てくるようになりたいなってずっと思って、う
ん、あこれはあったんです。あの去年の6月にあの学校の朝礼で私スピーチさせていただいたんですけど、うん、私どうやって日本語を習得したっていう、まあ、それが一応なんかスピーチのタイトルみたいなのだったんですけど、言語を勉強するには別に勉強とかある目標じゃなくて、自分のやる気とか自分の気持ちの問題っていうか、うん、まあ、自分の話したい気持ちがどれくらいあるかっていう、うん、でなんだその最終的にそれによって話せるようになるかならないかが決まるっていうか、うん、まあ、そういう話はさせていただいたんですけど、うん、でそのスピーチしようと思ったのは、あのその時が桃香の3年だったんだよね、
うん
うん、3年であの上級コミュニケーションっていう授業を教えてるんですけど、うん、3年生のでそれはちょうど桃香が入ってて、
うん、
であのよく声かけてきてるんで、なんか英語喋れるってずっとしてて、多分あの私の生徒の中で自分の中でも最も喋れる生徒だったので、うん、なんかすごいなんか誇りに思ってるっていうか、まあ、あれがあったんですけど、うん、そのテストのなんか時期になって桃香の成績を見て、で上級コミュニケーションの成績を特になんか低いっていうか、
かなりひどかったです
ね。若干ひどくて、うん、でなんかこんなに喋れるのに、
うん、
なんか点数だとこんなに低く見えるんだって思って、うん、なんかこういう評価の仕方っていうか、
何を
そう、なんか誰かが桃香の成績を見るとなんか全然英語できない人に見えるのに、うん、実際めっちゃ喋れるっていうでそこがなんかなんていうか悔しかったっていうか、なんか先生としてなんかすごいこんなに頑張ってくれてるのに成績でなんか表示されてないっていうか、
私は自分では全然英語喋れるってそんな思われてるか、自分では全然喋れないと思ってて、そのなんて言うんだろう、例えば英作文とかはまあそこそこ、まあ、細かい表現は結構間違いとかありますけど、伝わるような文章はまあ書けるんですけど、その実際に話してる人の言葉を聞いてそれを瞬時に理解して自分の中でその英語の文章を作ってパッてすぐそのコミュニケーションやり取りできるかっていうと、そこは全く自信なくって、
学校で全然できてる方だよ。
いやそれで今回自分がどこまで英語で一人でやっていけるのかっていうのを試したくって、
う
ん、
ね、
で一人で今回シカゴに来てみて、
私が言っててもかばってるかもしれないしな、
でもうとにかくいろんな人とコミュニケーション取ってみたくって、うん、最初もう空港まず飛行機で隣に座ったアメリカ人のおばさんと喋って、うん、で CA さんと喋ってで空港から宿までのタクシーでタクシーの運転手のおじさんとずっと40分くらいずっと喋って、うん、とかそのなんて言うんだろう
意外とコミュニケーション取れてる
っていうコミュニケーションは取れるんだっていうのはすごいびっくりしましたね、
うん、
あとその自分の中でそのリスニング教材とかそのインターネット上で見る動画とか そういうメディアの中のテレビでちょっと聞くとか英語ってそういう世界のもので実際に現ここに来て、うん、その人々が英語でコミュニケーションしてるっていうのがすごい新鮮でそこの例えばアリアとお母さんのそうちょっとした口喧嘩みたいなこの早いやり取りとかもみたいな感じでもうなんかすごい聞いてるだけですごい面白いし、
うんうんう
ん、なんか本当に英語って使うものなんだっていう感じはしましたね、
うん、そう逆に言うと日本ではそれ日本の学校の勉強ではそういう使うコミュニケーションのための英語っていうのがあんまり取り入れられてないっていうか機会がないんだ、
うん、3年になるともう完全に入試のために教えてるっていう感じですし、うん、でするそれ以外にもなんかひたすらコミュニケーション取るための授業は、まあ、今はちょっと上級コミュニケーションっていう授業が改善されて一応それに向けてきてはいるんですけど、うん、あのなんか話すっていう授業がなかなかなくて、うん、1年生でも今スピーチを教えていて、
うん、
でまあそれもそれでなぜかっていうのがなんかやっぱりスピーチも人とある意味コミュニケーションは取ってるんですけど、うん、なんか会話とはまた違うものなので、うん、なんか準備型っていうかそういう感じですけど、うん、あの私たちの学校はなんか発表が多いSCH っていうなんかプログラムがあってスーパーグローバルハイスクールっていうの、うん、で生徒があるものを研究してきてでそれを発表するっていう形のものが多くてでそのためになんか英語の発表もあるんで、うんまあ、そのためになんかあの英語のスピーチの仕方とか教えたりしてて、
うん、
なのでその最終的になんかただただ道の人と話すための練習はしてないです一切
話すとかやり取りする
そう、ね、やり取りすることはないね、
うんうん、私もその実際ここに来てあの親戚とかと英語で喋ってる時になんか自分の話をただひたすらする方が簡単だなって感じて、
うん、
その短いやり取りが
相手の話を聞いてなんか、
うん、なんかその話の流れが分かればついていけるんだけどそのアリアのお母さんとかがポンって急に新しい話題を出した時とかに全然ついていけなくて
母さんよくそんなことする
しなんか例えばその食べ物を買うとかいう時にその店員さんがポンってなんかこう聞いてきた時にその自分が予想してないこと言葉が来ると対応できないんですよ、うん、まず聞き取れあんまりちゃんと聞き取れないしでなんていうの自分語りはできるんですけど、
うん、
そのポポポポポンっていうもの一番大事なコミュニケーションのところで、
まあ、
そこが全然まだできないなっていうふうに感じましたね、うん、
ではアリアさんはそういうコミュニケーションとしての日本語をどうやって習得したんですか、は
いはい、なんだろうこういう質問をよくなんか受けるんですけど、うんただひたすらよく日本語使ってましたなんか留学とかは特にあ大学 2,3 年はここであのイリノイで日本語勉強しててでそれでもまあ喋る機会あったんじゃあったんですけど、
うん、
なんかそこまでなくてしかも同時にそのなんか漢字勉強したりしてあのまあ、リーディングとかそういうなんかいろいろ勉強してるのでひたすらスピーキングを練習するっていうのはなかなかなくて、
うん、
あのなんか日本語を喋るのに慣れたのがやっぱり大学じゃない留学行って、
うん、
あのもう現地でもうひたすら喋るっていう、
うん、
あの 私が行ってた留学のプログラムだってイアンジパンジャパンのもうあのホームステイするのが必須で、あの寮っていう選択なくて、でも選択があるのは日本語じゃない、英語話せる家庭がいいか話せない家庭がいいかっていう選択があって、自分はもう日本語を上達させたくて行ってるので、もう家でももう頑張って日本語を話していたいっていう気持ちだったので、私は日本語英語喋れないあの家庭にして、でそういう自分はもうとりあえず喋るって、このなんか喋らないといけない環境を作るっていう感じだったんですかね、
うんうん、で今は高校でいつも日本語で喋っているから、
ね、今は、うん、あのもう普通に日本で生活してて、逆に授業以外では英語使うことあんまりにもなさすぎて、
そうなんだ、
英語の方が若干逃げてきたっていうちょっと現象が起きてるんですけど
英語忘れて
る。そうです、もう使う、やっぱり言語って使わないと忘れるものだなって
そうだね、うん、
なんかこう人にぶつかっちゃった時とかにポンって出てくるのがすみません
って、あのさっきあの本屋さんに行ってきたんですけど、うん、帰りに人とぶつかってしまって、でさっきまではあのももかと日本語で話してて、
うん、
あのもう反射的にだすみませんって言ってしまって、うん、でもここイリノイなんでもう
これが基本すごいな、
うん、通じないっていう、
うん、じゃあ最後にお二人がこれからしたいことってどんなこと。
私は今回はあの一人旅一つ目の国だったんですけど、まあそのすごいその一人でいろその知らない土地に行って何かするっていうのがすごい楽しかったので、将来は世界一周をその例えばバックパック一個背負ってするとかっていうのが夢ですね。その交通機関一つにしても全然乗り方とかも全然違ったので、日本の電車とこのこっちのイリノイの電車と、
それってさ楽しかった？
楽しかった。
それストレスにならないんだ
まあなんか
交通機関の乗り方がわからないっていう、
まあ別に全然なんかその駅にいるその駅にいる人にその聞いてみるっていうの一つにしても、その対応が日本人だったら、あ、はい、こちらはですね、このボタンを押していただいて、あのどちらに行かれますかみたいな感じだけど、もうこのこっちでそういう話を聞きに行くと、もうガム食べながら、あみたいな感じで、その適当にその対応の違いみたいなのもすごい面白いし、
それ面白いの？いいのかよ。
なんか
私その丁寧の方が。
そのラフな感じとかもなんかただただ面白いなっていう風に思うので、なんかやっぱりそこ知ってる人がいると楽、確かにそのアリアと一緒にそのどっか行くっていうのは気楽に楽しめるけど、なんかその知らないことを自分一人でやってみるっていう新鮮さはないなって思うので、やっぱりそこは一人で回ることのいいところなのかなっていう風に感じましたね、今回初めて一人でこう回ってみて、
うん、アリアさんはいかがですか？
これからしたいことっていうか、あのこの高校の教師やってるのも1年ごとの契約でやってるんで、
うん、
あのなので一応、まあ、この教えてるプログラムっていうかとしては、あの長くても5年はできるので、うん、その後は別の職業に移らないといけなくなるんで、うん、まあそれもともと5年まではやらないと今のところは思ってるんですけど、その後は何がやりたいかって考えても今のところは特になくてっていうなんか感じなので、うんうん、なんだろう、ただ日本語を使ってるのが好きで、で、あとなんか教師になって気づいたのが人助けるのも好きで、っていう感じに思って、なのでそれを考えてもう何をしたいか今後これから決める感じなんですけど、今までやってきたことによってなんか得意ことは 日本語喋ること以外は特にないんで、
うん、
なんかもうあえてそれをさらになんか勉強して、この間あの日本語能力試験もの一級も受けてきて、その結果待ちなんですけど、
今そう今待ちなんだ、
そう結果待ちで、うん、これからは、まあ、何がやりたいかがわからないので、とりあえずあの翻訳家とか通訳者の勉強しようとは今のところ思っています、
うんうんうん、楽しみですね。
楽しみです。
自分が今までしてきたことを体で吸収してる自信みたいなのが今の有谷さんには多分あって、だから先が目的がはっきりしてるかどうかっていうよりも、その続きであの自分なりにやっていこうってい
う、
そんな感じかな。
お互い別に目標があってこの言語の勉強してるっていうわけじゃなくて、ただ好きで勉強してるっていう感覚なんで、
うん、
もう全然なんか、まあ、ももかにしては英語の勉強、私として日本語の勉強は勉強に感じないっていうか、なんか苦労に思うことはないので、うんまあ、ただこれからもそういう感じでやっていく、うんうん、感じなんじゃないですか
ね。人とつながって次につながるツールみたいな。
そうですね、
はい、
うん、
その旅の武器みたいな、うん、感じですかね。
また次はるかなショーに来ていただくときはその続きの話を、ね、はい、ぜひ聞かせてください、はい、
もちろん
今日はありがとうございました、はい、
ありがとうございました。